こんにちは。日本語教師の若です。皆さん、いかがお過ごしですか？さて、今回のナードチャッティングなんですけども、ずっとね、ジャニーズの楽曲、音楽をね、やってたんですが、久しぶりにアニメからです。今年4月からテレビで放送されています。山田くんとレベル999の恋をするです。これね、タイトルにもあります山田くん、その声がですね、私の大好きな内山聖輝さんがしているんですよね。この内山さんの声がね、こう低くてちょっとかすれたような感じ、かすれたっていうのは、まあ少しだけこうちょっと声が出ていないような感じっていうのかな、その少し空気がこう入っているような、ちょっとかすれたような感じが、もうちょっとこうはっきり言ってよ、何何って感じでこう聞きたくなっちゃう、それがいいんですよね。この低くてかすれた感じで、この山田くんの愛想がない感じ、愛想っていうのはその人と会ったり話したりするときに、まあニコニコって笑ったりとか優しくしたりとか、相手がいいな、可愛いなって思うような、そういう表現がないっていうんですかね、そういうのを愛想がないっていうんですけど、ちょっと冷たいクールな感じなんですね。その山田くんの雰囲気と、この低くてね、このかすれたような感じの声がね、すごくいいなってね、とってもキャラクターと合っていると思います。というわけで、今回は山田くんとレベル999の恋をするについてなどチャッティングします。こちらなんですけども、簡単に、登場人物の説明、ストーリーの説明をしていきますが、まず出てくる人ですね、登場人物は、主人公が木下茜さんっていう大学生なんですかね。で、あともう一人がそのタイトルにもある山田くんですね、高校生です。で、この主人公の茜さんなんですけども、茜さんは最初ね、その彼氏、たくまっていう彼氏に誘われて、ネットゲーム、ここだとなんかフォレスト・オブ・セイバー、まあ、ホスって呼んでますけども、そのネットゲームをしています。そうなんですが、彼はそのネットゲーム、ホスで知り合った別の女の子と仲良くなってしまって、まあ、あかねは振られてしまったんですね。で、その、あかねさんは振られてもう悲しくて、そのホス、そのネットゲームでものすごいなんか八つ当たりをしてたんです。八つ当たりっていうのは、ゲームは悪くないんだけど自分がイライラするから、もう他のものにね、こうなんていうの、喧嘩したりとか、こう冷たくしたりとか、こう他のものにこう自分の嫌な気持ちをこう当てること、こういうのを八つ当たりっていうんですけども、そうやってこう自分の気持ちを良くするために、そのゲームでいろんな嫌なことをして八つ当たりをしていたら、その山田っていうキャラクターに出会ったんですね。で、まあ、その山田っていうキャラクターとその茜さんが、この二人はどうなっていくのかなっていうね、まあそういう、まあ、恋をするってあるので、まあ二人の、まあ、ラブストーリーですかね、ゲームで出会ったこの二人のラブストーリーっていう感じです。で、今回紹介するセリフのところなんですけども、ここドラマだと1話のとこですね。で、茜がそのさっき言ったそのたくまっていう彼氏と新しい彼女と会うシーンがあるんですね。で、そこで茜は元彼、まあ元の彼氏ですね、今彼氏じゃないですからね、元の彼氏にちょっとかっこいいところ、いいなって思わせたい。で、ああ、なんでこの子と別れてしまったんだろうってね、思わせたい。後悔させたいんですね。後悔っていうのは英語だと regret ですか。やらなきゃよかった。ね、別れなきゃよかったって思わせたい。で、そう思って、それで、まあ、たまたまそこにいた、偶然そこにいた山田くん、彼がプロゲーマーとしても有名であるっていうことを知って、で、あ、この人は新しい彼氏だってね、嘘をつく、そういうところからスタートします。 じゃあちょっとセリフ読んでいきますね。で、まあさっき言った嘘をつくシーンですね。茜さんが紹介するね、私の新しい彼氏って言ったら、山田くんが、ね、すぐ違いますって言いますね。で、次の行ですね。茜がお願いします。武士の情けでどうか話を合わせていただけないでしょうかって言ってますね。ここちょっと面白い表現ですね。まず最初、武士の情け。この言葉ちょっとびっくりなんですけども、武士の情けっていうのは簡単な意味は、その自分より弱い立場にある人とかね、お願いしますとかね、こうなんていうの、助けてって言ってる人とか、苦しんでいる人とか、そういう人に、あ、じゃあかわいそうだから何かしてあげようっていうね、助けてあげる、そういうことを指すんですけども、なぜここに武士が出てくるのかってことなんですが、これどういうことでこういうことができたのか、由来ですね、由来を調べたんですが、これちょっと怖いお話です。皆さん、その切腹とかね、腹切りっていう言葉知ってる人もいると思うんですけども、武士が昔ですね、こう、お腹を切るっていう、そういう、習慣っていうかね、そういうのがあったんですね。これはなぜそうするのかっていろいろな理由があるんですけども、悪いことをしたから、その罰としてお腹を切るとか、またその自分がこの人が大事だと思って、その仕えていた、マスターっていうのかな、主君が死んでしまったので私も死ぬと言って、お腹を切るとか、いろんな理由があるんですけども、でその武士がそのお腹を切るっていう時に、お腹を切って死ぬまでってすごく時間かかるんですって。1日ぐらいずっと苦しんで、それで死ぬそうです。でそれはさすがに大変っていうか、本当辛いですよね。なので腹を切る時には後ろに介錯人という人がいて、でその武士がね、そのすごく苦しんでお腹を切ったのを見た時に、本当に一日苦しむのはかわいそうだから、介錯人という人が後ろからその首のところを頭から離す、その刀で切ってすぐに殺して、一日苦しまなくてすぐ死ぬようにさせてあげる、そういうのを、武士の情け、武士が本当に苦しんで、もう一日大変な思いをするのを助けてあげるっていうところから来ている言葉だそうですね。それぐらいすごい大変な言葉なんですが、本当にすごく辛いんです、大変なんです、ね、どうか助けてくださいっていう時に、この武士の情けだと思ってってことですね。武士の情けだと思ってどうか話を合わせていただけないでしょうか。これも N3 文法ですね。これ話を合わせる、合わせるだから、会うの合わせるで、コーザティブ、刺激形です。でプラス手いただく、何々させていただくっていうのは、するの、丁寧な謙譲の言い方ですね。これどんな時に使うかっていうと、例えば私が、その先生とか社長とか、上の人にこの町を案内しますよっていうのを謙譲語、丁寧な言い方で言いたい時に、私が案内するのポジティブ、させてでいただきますね。私が案内させていただきますとかね、例えばこう上の人がね、パーティーに招待してくれたっていう時に、じゃあぜひ私はあなたのパーティーに参加させていただきますとかね、自分がすることで相手に、目上の否定、 目上の人の時に、否定じゃない人ね、そういう時に何々させていただくを使います。で、この場合させていただけないでしょうかって来てるので、これはさせていただくプラス、まあ、ないですか、ませんかっていうね、あの疑問の言い方してるので、この場合は私がこれをします、いいですかっていう、まあ、許可をもらう言い方ですね。なのでよく使うのはね、社長とか、まあ、課長とか上の人に私が休みます、いいですかっていうのを休む、コーザティブ、休ませて、でプラスいただけないでしょうかっていう言い方してます。これね、いただくの内形っていうのはいただかないになるんですけども、この場合いただけないで、あの可能形プラスないでしょうかになってるので、ここちょっとね注意してくださいね。休ませていただけないでしょうかっていうので、私はこれをします、いいですかっていうのの丁寧な、まあ、謙譲語を使った言い方になります。で、例えばね、ここに荷物を置きます、いいですかとかだったらね、置かせていただけないでしょうかとかね、それあの私がコピーします、いいですかっていう場合はコピーさせていただけないでしょうかとかね、あのちょっと上の人に聞く場合ね、写真撮ります、いいですかだったらね、写真を撮らせていただけないでしょうかとかね、いう言い方します。これ便利な言い方、ビジネスでもよく使えますし、まあ初めて会う人とかね、ちょっと丁寧に自分がしたい、いいですかって聞きたい時にね、よく使う表現なので、あの覚えるといいかなと思います。でこれはあの山田くんに、お願いしてるわけですね。どうか、話を合わせて、ま、嘘の話をしてしまった、ね、新しい彼氏ですって言ったんだけど、あなたも合わせる、一緒にする、ね、それを私にさせていただけないでしょうかって許可をもらってるんですね。武士の情けだと思ってどうか話をね、合わせていただけないでしょうかって言ってます。で次のラインですね、山田くんが正気ですかって言ってます。正気っていうのはメンタル、精神が普通であるっていう意味ですね。だからこの場合はあなた、あのメンタル大丈夫、変じゃない、おかしくないですかっていう意味ですね。あのメンタル普通ですか、変ですよねって聞いてるわけです。でそうすると茜さんが人助けだと思ってここは一つって言ってますね。このここは一つっていう頼み方もちょっとなんかあのさっきの武士の情けと一緒ですけど、ちょっと おじさんっぽいって感じしますが、あのここは一つっていうのは、まあ、ここは一つお願いしますって言いたいですね。このここは一つっていうのは何かお願いする時の、まあ、言い方で、ここは一つやってくれませんかとか、ここは一つあの言ってくれませんかみたいな、あの相手にお願いってする時の言い方の、まあ、表現ですね。まあもう このシーンではどうかここはね、もう一つだけでいいのでっていうような、ちょっと強くお願いした時に使う言い方です。ただこれね、あんまり使う人聞いたことないし、これ使うとやっぱりちょっと武士っぽいっていうか、おじさんっぽいっていうか、なんかね、使うシーンは選んでください。で次ですね、山野くんがって言ってますね。そしたら茜さんがあげます、来場者特典でもらったんですけど、よければって言ってますね。来場者特典、来場者、まあ、あのその会場に来た人、特典っていうのは、まあ、あの特別なその、まあ、もらえるものプレゼントですね。だからこれあの例えば他の使い方だったら、メンバー会員特典とかね、まあ、初回特典、初めての人の特典とかね、何か特別にその人だけ、その場所だけでもらえるっていう意味ですね。だからこれはそのそこの会場に来た人だけがもらえる、まあ、ものですよ、よければって言って、これ文章の順番がね、こうすごいあの むちゃくちゃなんですけども、まあ、正しい順番でいくと、 来場者特典でもらったんですけど、これよろしければ、まあ、良ければあげますって言ってるんですね。あなたが良ければね、このあげますよって言ってます。でそうすると山田くんがマジっすか、これ預言者の石のピンコードですよって言ってます。マジっすか、これもまあちょっと新しい、まあ、若い人が使う日本語っていうんですかね。意味は本当ですかっていう意味です。で何々っすっていう言い方、これはまあですのちょっとカジュアルな言い方なんですけど、普通ねですって名詞か形容詞ですですよね、まあ、今日は雨ですとか暖かいですとか綺麗です。で動詞の時ってますですよね、行きます食べますですよね。なんだけどこのすっていう言い方にすると、例えば行きますっていうのを行くっすとか、食べますっていうのを食べるっすとかね、行くです食べるですっていうような言い方は文法としてはおかしいんですけど、これ若い人で特に男の子とかが先輩にあやるっすとか行くっすっていう言い方してますね。これもまあちょっと新しい日本語かなと思いますけど、まあ、マジっすかっていうのは本当ですかっていう言い方です。で、次ですね、これ預言者の石のピンコードですよ。預言者はそのゲームの中のキャラクターですかね、まあ、未来をこうなりますって予測して言う人のことを預言者と言います。で、まあ、石はいいですね。でピンコード、まあ、隠れた番号ですよ。で次に茜がうんうんって言って、で山田が激レア強化石ですよって言ってますね。激レア、激っていうのはとてもっていう意味です。レアっていうのは英語でもレアって言いますよね。珍しいとかすごく数が少ないっていう意味ですね。とても数が少ない強化石、強化は強くする、キャラクターを強くする石ですよって言ってるんですね。でそうすると茜がうんうんそうなんだね、知らなかったんですね、そんな、ね、激レアってね。うんうんって言ってね、でもうあげますあげます、ね、だから話を合わせていただけないでしょうかって感じですよね。そしたら山田くんはあ、まあ、じゃあ OK って感じで彼氏ですって嘘をつく、ね、話を合わせたんですね。そしたら茜が彼氏よっていうふうにねっていうね、こういうシーンです。ちょっとこの茜さんの使ってる日本語が少しね、武士の情けとかね、ここは一つとかね、ちょっとおじさんっぽいっていうかね、まあ、そういう表現が面白かったです。でこのねストーリーいいところ、まあまあ、ラブストーリーなんですけど、この最初のその不愛想な山田くんのキャラクターが茜さんに会って少しずつこうなんていうのかな、ちょっと人間っぽくなってくるっていうか、愛想がちょっと出てくるところとかね、そこら辺が面白いですよね。今回のナードチャッティングは4月からテレビで放送されています。山田くんとレベル999の恋をするでした。はい、ではここからはお知らせです。ワカランゲージラボラトリーでは、私ですね、ワカがオンラインで日本語のプライベートレッスンをしております。日本語の本を一緒に読みたいですとか、まあこうやってアニメとか漫画とかね、そういうののセリフとか、まあ、音楽のそのラインっていうの歌詞とかを一緒に勉強したいとかね、まあ生徒一人一人のリクエストに沿ったコーチングスタイルでレッスンをしています。このポッドキャストの説明文のところにホームページの URL が載っていますので、詳しくはそちらをご覧ください。では、今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。じゃあまたね。バイバイ。